と生具です。
はい、こんにちは。
どうも、ご無沙汰。
ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰。
ご無沙汰しております。
いやー、まあ、配信からはそんな離れてないんだけども、うん、もう収録はどえらい前っていうね。
実はね、
うん、
あー、いやいやいや、
ちょっといろいろ重なって、うん、まあ、この時期になってしまったわけですが、
はいはい、
まあまあ両名、僕生草、
ぐーたらと、
本来であればまあ藤宮さんもいますが、今日はお休みということで。
悪かったな、
いつもであればまあ3人ですが、今日はお二人、私ぐーたら先生二人でお送りする、日常系ポッドキャスト
なんかおっと
元生具ラジオでございますよ。
はい、よろしくお願いします。はいはいはい、
よろしくお願いします。
はい、
これね、もう回数も重ねてきてるのにね、
うん、
未だにあの出だしの文章とか締めの文章っていうのをね、考えてないの。
いいんじゃないですか、ゆるい感じの、
うん、このままでいこうかなと思って、うん、定型文作っちゃうとね、
うん、
やっぱそのポッドキャストこうカチッと決まっちゃうんで、
うん、
僕らはね随時変えていくということで。
そうですね、うん、じゃあこのままエンディングいきますか。
もうそれはね、うん、ちょっと早すぎる。それはさすがに早すぎる。
エンディングでこうフェードアウトした後に、
うん、
でオープニングかかって始まって
もう時間軸さえも、
そう、時間軸さえも緩く、
すごいね。
うん、やめましょうか。
うん、もうそうだね。
はい、エンディングで聞き終わられたらね、うん、後ろがっつり喋って
るみたいな。
なっちゃうからね。はい、で、今週どうするんですか？
何の？今週はですね、
うん、
まあ、お題、後々話すとして、実はたくさんね、うん、お便り、いただいてるんです。
ありがたやでございますよ。
で、特にですね、カップ麺、即席麺の、
うん、
お話に関連したお便りが、
うん、
1,2,3,4 もう4通溜まってまして、
わあ。
でこれはですね、ちょっとまあ、僕ら食べますって言った即席麺あるじゃないですか、
うん、
例えば金ちゃんヌードルも食べますよって、はいはい、
うんうん、
ああいうのをちゃんと食べた上 で、
うん、
でいただいたお便りのカップ麺も食べた上でちょっと話した方がいいなと思って、うん、ああ、じゃあ食べてみますだったら結局ね、話も膨らまないので、
うんうん、
ちょっとそういうの食べた上で、で、藤宮さんも交えて3人でちゃんと、
はい、
話したいと思うので、ちょっと即席麺関係のメールは、また後日、
うん、
読
ませてもらう。
うん、読ませていただくということで、今日はそれ以外のですね、いただいたお便りを、まずは、はい、ご紹介したいと、はい、思います。
はい。
ぐーたら先生、お願いします。
はい、木箱さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
読ませていただきます。お三方、お久しぶりです。木箱です。最近、プレス3版マインクラフト北米版を買ったのですが、レビュー通り、日本語表記の日本仕様に、そうか、日本語表記の日本仕様に変わり、なかなか面白く遊んでます。内容は完璧に日本にも向け、作られているのですが、なぜ日本版発売日未定なんでしょうかね。僕気になります。
はい、ありがとうございます。
はい、あ、プレス北米版を買っても日本語表記になっているってことですか。
そうですね、
家
庭用ゲームではよくある、
うん、
日本語入ってるんですけど、
うん、
まだ日本で発売しないみたいなのね、360とかにもあったんですよ。
ははー。
アジア版にも日本語入ってるけど、
うん、
日本ではまだ発売しないとかね。
あ、それは一体なんでだった。
まあ、海外製のゲームでよくそういうのあるんですが、
は
い、まあ、完全に、日本の場合は、間にその、日本のメーカーが入って販売になるので、
うん、
まあそういう大人の事情でしょうね。
そうですね。そこら辺の問題なんでしょうね、これね。
うん、で、この木箱さんよりお便りいただいたときは、
うん、
まだ日本語版の発売発表になってなかったんですが、
うん、
この収録時点では、
うん、
まさに今日
お、
確か日本語版が、プレイステーション3で、
はい。
プレイステーション3だって、プレイステーションの、
はい。
ストアで配信なってます今。
あ、なっている。
今ナウで日本でね。
ああ。
うん。
なりました。
うん。
これでようやくということですか？
そうですね。
あ、でも、なんか360でかなり以前にね、
うんうん、
生草さんとかと、
そうですな。
やったのを記憶してるので、
うん。
あ、今ようやくプレステ3版出たかって思いましたね、今ね。
そうなんですよ。
だいぶ時間かかっちゃいましたね。
正直360版そのまま移植すりゃ、
うん。
ええんですけど、まあ、プレイステーションの方はちょっと時間がかかっちゃって、あれなんですが、まあ、多分360がお金の力で、
はい。
先に独占で、
ああ、うん、そうで
しょう。でしょうが、
うん。
360版の、ダウンロード専用のゲーム、あるじゃないですか。
はい。
アーカイブスみたいなやつ。
はい。
あれってね、確か契約で、パッチは何回までとか確か決まってるんですよ。
あ、そうなんですか、あれ。
配信するとね。
ほっほ
う。そういうのもあってね、結構、メーカーからは嫌われてたらしいんですが、まあ、360版のマインクラフトに関しては、アップでちゃんと毎回行ってて、
うん。
だんだんその、PC 版に近づいた。形になってきてます。で、PC 版だと、アイテム、クラフトするときは、物を配置して作るんですけど、
うん、
9個のマスに、こう、ここに木を
置いて、ああ、そうですね。
うん、ここに石を置いてってやるんですけど、家庭用版の場合は、もう材料持ってたら、
うん、
すぐ、配置しなくても作れるんで、
ほうほうほうほう。うん、
まあ、言うたらレシピ、知らなくても、お手軽にアイテム、ね、うん、作れちゃうんですね。だから、これからマインクラフトを始めるという人は、本当に家庭用版おすすめですので、で、PC 版はですね、ちょっと今、ベータ版終わったので、値段がちょっとお高いです。
うんうん、
2000円くらいするんじゃなかったかな、今。
あ、しますね。
そうだよね。
うん、
前は、1000円くらいで買えたんですけど、うん今、製品版になってるので、うん、あとレシピも自分でいろいろ調べないといけないし、
うん、
まあ、モッドとかいろいろありますけど、まあ、まずは家庭版で触って、ドハマりしたら PC 版っていうのが、
うん、
今はおすすめな気しますね。
ちなみに一番でかい違いは何なんですか？家庭用と PC 版と、やっぱ広さですか？
そうですね。そこがやっぱり一番の違いでしょうね。やっぱりなんだかんだ、家庭用版でも遊べるんですけど、
うん、
ハマり始めると、ちょっと手狭な感じがしてくるんです。
うん、
慣れてくると。うん、PC 版はね、理論上確か無限なので、PC のメモリが、パンクするまでは、どんどん世界が、先の端に進むと生成されていくんで。
はあ。
うん。
太陽の尻尾みたいな感じだな。
もうそうですね。
うん、
なので、その広さと、
うん、
あとまあやっぱりモッドですかね。
そこですよね。
うん。うん、
なんか綺麗になったりするやつとかね。
そうそうそう。うん、それから、存在しないもの出せるようになったりだとか、
うん
うん、そういうのがあるので、やっぱり、いきなりモッドっていうのはね、ちょっと難しいところもあると思うんで、
うん、
まずはノーマル家庭版。
はい。
で、最初からね、だだっ広いところにポンと置かれても、結局飽きるだけだと思うんですよね。
そうですね。
やっぱり何すりゃいいかわかんねえってなるので、ある程度制限ある中で、やれることをやってって、うん、あれもやりたいな、これもやりたいなって時に、家庭用版だと物足りなくなった時に、
うん、
PC 版っていうのがおすすめ。
うん、
ですね、私は。
なるほどね。
うん。
マインクラフト本当にハマる人、ドハマりしますからね。
僕も実はね、PC 版買ってね。うん、
はい。
ずーっとやってますから。
穴掘ってたでしょ。
ずーっと穴掘ってます。本当ね、ほぼ地上には出てませんね。ずーっと穴掘ってる。
炭鉱だ。
炭鉱ですね。
あー。いや、でも面白いですよね、穴掘んのね。
さあ、穴掘んの面白いの。
ね、建物作るより穴掘った方が楽しいんですよね。
ね、
うん、
で、自然の洞窟にぶち当たった時のワクワク感。
うん。
あれがね、もうほんと、
ね、
いいですね。
で、変に整備しちゃうんだ。今まで掘ってきた道をね。
そうそうそうそうそうそう。ちゃんと低感覚でろうそくを置いたりとかさ。
そうそう。
しちゃうんだわ。
変に素材出ると、素材取ってから、同じ、ね、他の周りの素材をそこに埋め込む、ね。
そうそうそう。見た目とかね。ね。ここ、石だから土じゃダメだみたいなとかさ。
やっちゃうんだよな。
やっちゃうんですよね。で、
休憩所作ったりね。
そうそうそうそう。ここにちょっとペット置いてみようかな。寝起き
できるようにしようとかね。
やるんですけど。
あ、楽しいんですわ。一、うん、人でももちろん楽しいんですけど。
そう。
あれはね、もう二人三人、うん、ね、四人。みんな各々やりたいことやって、ね、同じ世界にいるってのはね、すごい楽かったですね。
うん。で、分担作業で、俺は素材取りに行ってくるから、ぐーたら先生は家作って、とかね。
うん、うん。
で、石が足りないって言ったら、ちょっと待って、今石持ってくから、みたいな。うん、
大量にあるから。
そうそうそうそう。そういうのもね、楽しめるので。まあ、もし PC 版ぐーたら先生もね、実は新 PC。
はいはい。そうです。新 PC 買いましたよ。
買いましたので。
ピッカピッカのですから。
うん。もしもし、ね、やる機会があれば一緒に。
よくですね。
あ、そうでしたっけか。
そうです。一時間おきに休憩しないとマインクラフトは酔うので。
そうか、そうか。
それでよければ。
で、サーバーさえあれば、リスナーさんとも一緒にできますんで。
そうか、そうか。う
ん、まあ、360版があれば、まあ、360版で、私もまあやれるんであれですけどね。まあ、ぜひぜひ。
はいはい。
はい。やりましょう。
うん。
はい。キボコさん。
はい、キボコさん。ありがとうございます、はい。
ありがとうございました。
ありがとうございましたよ。
はい。じゃ続きまして、もう一つ。
うん。
てるてるさんよりいただきました。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本文。生臭いラジオ。じゃなくて。
じゃない。
うん、生グラジオの皆さん、こんにちは。
はい。
西尾維新大好き、てるてるです。
はい。
今期のアニメも面白いのが多いなぁと思いながら、見ていました。私は最初にほぼすべてのアニメを見て、少しずつアニメの本数を、絞ってきて、うん、まあ、絞ってきて、うん、戦闘ものは痛くて見れなくなってきた。あ、ごめんなさい。一行飛ばしますね。すいません。ちょっともう一回読ませてくださいね。
はい、はい。
はい。すいません。はいはいはい。今期のアニメも、まあ面白いなと思いながら見ていましたと。うん、私は最初にほぼすべてのアニメを見て、少しずつアニメの本数を絞っていくタイプですが、ふと感じたことがあります。最近、日常系しか、見なくなってきていて、戦闘物が痛くて見れなくなってきたということです。今期見ているアニメは、僕らはみんなかわいそう、虫師、俗称、隣の関くん、ご注文はウサギですか、ラブライブというまさかのオンパレードです。自分もおっさん化してきているのかなと正直思ってしまう日々となっています。私はイラストを見るのが大好きなのですが、自分の欲しいと思うイラストが見つからず悩んでいました。ですが、ふと思いました。なければ、書けばいいと。ペンタブとお絵描きソフトウェアを購入。
おー。
現在練習中です。さて、西尾維新の話ですが、花物語楽しみですね。傷物語まだかなと。これからもお体に気をつけて頑張ってください。それでは、ということでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、てるてるさん、アニメの話ですね。
うんうん。
うん、まあ、今期、まあ、いろいろ、まあ、毎期3ヶ月ごとにですね、クールが変わるごとに、たくさんのアニメが出るわけですが、
はい。
まあ、今期は、僕ら元生具でも話しましたね。僕らはみんなかわいそう。
うん。
それから、まあ、虫師、うん、隣の関くん、まあ、日常系の短いアニメですね。で、ご注文はウサギですか、これも完全にまあ、日常系というか、ほわわーんとした。で、まあ、ラブライブが2期ですね。というアニメですが、私もね、昔はまあ、日常系見てる人をバカにしてました。まあ、自分の兄ですけど。
あらまあ。
ストーリー展開もない。
うん。
何が面白いんだと。
まあ、そうですね。うん。 のんびり、何の、
そうそうそう。
起伏もなく、
うん。
超締結もなく。
盛り上がりはどこだと。
うん。
どこで胸を。
どこでカタルシスを感じればよいのかってことですよね。
そうそうそ
う。
うん。
うん。
ね、君はどこでこれでこう、興奮するんだと。
うん。
思ってたんですけど、
うん。
僕もね、
楽しくなってきちゃった。
日だまりスケッチというアニメに出会ってからね。
だ
もうね、日常ホワワンとしたやつがね、うん、全く苦じゃなくなりましてね。見れちゃうんすな。
ああ、なるほどね。
で、どちらかというと、ストーリー展開がこう、激しいやつ。まあ、キルラキル、前回で言えばキルラキルとか、すごいこう、はい、ストーリーの起伏が、山が、どんどんどんどん右肩上がりで、ね。行きますけど、疲れるの、あれって。
ああ、うんうん
うん。
うん、はい、はいはい。
で、一旦落ち着いた時に、
はい。
一つの山が終わってね。
うん。
見る俺もちょっと落ち着くから、
うん。
一旦休憩しようつって見なくなるのね。
ああ、よくありますよね。
ね。
ね、バトルアニメというんですか。
そうそうそうそう。
一回この強いやつと戦って、
うん。
終わった後に、ちょっと日常を挟んでから、
そうそう。
また、ストーリーが進んでいくみたいな、
ねうん。新しい敵が出てくるとかね。
うん、
そこ
で。
そう。
一緒に落ち着いちゃう。
一緒に落ち着いちゃうんですよ。で、まあ、取りためてるアニメもあるからっていう感じなんですけど、
はい。
じゃその時に、まあ、休憩として他のアニメを見る。
うん、
他のアニメがじゃ今度盛り上がる展開になってきて、そっちばっかり見る。で、そのアニメも一山越えて落ち着く。で、また違うアニメを見るみたいなね。感じになってて、3、4話で止まったアニメばっかりなんですよね。
ああ。
今現在。
うん。はい。
ただ日常系って、あんまり苦じゃなくて、それこそなんだろうな、ちょろっとゲームしながらとか、
うん、
ネット見ながらとか、流し見できるんですよ。
うんうん。
日常系のやつって。だからね、ずーっとつけっぱなしでそのまま見れちゃうのね。
ああ、はい、はい。わかりますね。気持ちはわかります。
ね、うん。キルラキルとかはさ、アクションパートがすごい作画だから見たいのよ。
うん。
だからもうガツッと見るから、うん、ほんと疲れるんですよね。
うん。ああ、でも、うん、わかりますね。
日だまりスケッチはだって、まあ、全体的な作画動向ってありますけど、うわ、ここめっちゃ手込んでるみたいなのが、そんな言うほどある作品じゃないから、
うん、
なんかほんと寝そべりながら、数秒目離しても問題なしみたいなアニメなんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、
あ。それかね、日常みたいに作画バカに凝ってるとこだけ、ちょっとあるとこだったら、うん、またあれなんですけど。
そう、ギャグアニメの日常ね。
そうそう、ギャグアニメの日常は、うんね、毎回毎回、一瞬だけ偉い作が凝るとかあるんで、そこをさえ見逃さなければ、みたいなのがあるんですけど、
うん。
うん。
ラジオに近いんですかね、じゃあね。
あ、そうですね。
うん。
うん、ほんと、流し見、流し聞きならぬ、うん、流し見ができる。
うん。
うん、まあ、それもどうなのかって話なんですけど、
向き合い方が違ってきたんですよね、アニメにね。
そうだね。
多分ね。
うん。
視聴の仕方というか。
流し見しながら、
うん。
やっぱりだんだんこう、ストーリーががっつり面白くなってくると、やっぱり食い入るように見るようになってきて、
うん。
そうなるとその時流し見してた回をまた遡ってみたりとか。
おー。
うん、するので、どうしてもやっぱり12話、13話、
はい。
ね、最後までたどり着けないアニメってほぼ、それじゃないですか。
ああ。
たくさんあるアニメの中で、こう、だんだん絞っていって、
うん。
ね、最後まで見てくれれば面白いんだけどっていうアニメも、前半の2話、3話ぐらいで面白くなくて切る。
うん。
けど僕
は、そうですよな。
ね、流し見をしてるためにね、後半までちゃんと見てるわけですよ。最近は。日常系はね。
あ、なるほどね。
うん。がっつり戦闘アニメとかのやつは、ちょっときついですけど。うん。そんな中で、まあ、ちょっと今回ね、てるてるさんの、まあ、お便りの中でアニメの話があったので、
うん、
ちょっとね、アニメの話を、 僕したいなと。
ああ、
今日思ってるわけです
わ、はい。今期にこだわらずね。
そうそうそうそう。
うん、最近見たとかそういうので。
うん。で、まあ、ぐーたら先生も、まあ、なんだっけ、妄想代理人か。
はい。
ね、見たって話でしたけど、それ以降なんか見ました？
うん、ね、うん、妄想代理人見た後は、うん、それこそ今、あれじゃないですか？落ち着きモードじゃないですか。
あ、一段落したモードね。
そう、そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
何かあれば、あれですけどね。
うんうんうんうん。
いや、あのね、ラブライブはね、1話とか見たいんですけどね。どうなんだろうな。今人気じゃないですか。
ああ、そうだね。
うん。
けど、ラブライブは、
きつい。
ちょっと重ねてみないと。
あ、そうなの、ね、
一つ単体で見ても、わーってなるよ、多分、頭の中で。
そっか。
わーってなる。
しかも、これ2期なんですもんね。
そう、今2期が始まった。
長いな。
まあ、俺も1期の途中でやめちゃってんだけど、
はい。
初めての、その、まあ、アイドルとして動き出すっていう、ところまで、やっぱり、ね、心の葛藤とか、
うん、
大事な出発点の部分ですから、ね、やっぱ丁寧に描いてるわけですわ。
うん、もうそういうとこ見たいです。
そう。そこをね、やっぱり見ないと、
うん、
例えば、第何話で初めてのライブとかなるときに、多分気持ちの、こう、動き方っていうか、自分が見るときにどこまで感情移入するかっていうのが、変わってくるので、
はい、
やっぱりラブライブはね、ちょっと退屈かもしれないけど、その日常パートをしっかり見て気持ちを作っていくアニメだと思うね。
なるほどね。
うん。
大丈夫ですか？ガムテープでいろいろゴミを取ってるような音が入ってるんですけど、大丈夫ですか？
どうして分かったんですか？
全部
入ってる？ってことはガムテープパリパリパリってやったところから入ってる。
うん。声と一緒に被ってるんで。
すいません。
編集しようないですよ。大丈夫ですかね。
大丈夫。
とかなってましたけど。
大丈夫、大丈夫。ちょっとあれがね。
あれがね。
やっぱり。
そう
ですね。不思議と、なんで毛が落ちてんだろうみたいな。
うん、
ある
そうそう。
男なら。
ありますね。
男ならね。
うん、そうそう、うん。なんでテーブルの上にみたいな。
そうそうそうそう。うん、なぜ歌詞カードの間にとかさ。
そうそう。
よかった、貸さなくて、みたいなね。
あれはもう七不思議です
ね。七不思議ですね、ほんとね。よくね、妖怪陰謀チラシっていうのがいるって噂ですから。
くっそー、いるんだな、やっぱりな。
ね、いるんですよ。
まあ、それはさておきですよ。
それはさておき。
うん。
まあ、アニメの話。
うん、アニメ、なんか、じゃあ見たっていうか、心に残ったもの、最近あるんですか？
で、まあ、今期ですね。まあ、最近アニメの専門チャンネルまで、有料のやつね、うん、ATX って言うんですけど、
は
い、
うん、
そういうのも、もう契約して、バッチリ録画してるぐらいの、アニメのハマり方してるんで、
うん、
やっぱりもう毎期毎期、アニメの情報を調べて、
大体この前期のやつは見れるんですか？今、2014年春クールのアニメ一覧っていうのを見てるんですけど。
うん、もうほぼ見れてますね。
ほぼ見れちゃう。
うん。もう見れないのって言ったら、3つ4つとかそれぐらいじゃないかな？
うん。
ほんでね。
はい。
まあ、マイクルいろんなアニメやってるんですけど。
うん、まあ、ちょっと待ってみますか。はい。
あ、ありがとう。
うん。毎回やってるけども。
けども。
何かこう。
ぐーたら先生にもお話おすすめした、シドニアの騎士。
あ、言ってましたね。
うん。
TBS。
これがね、戦闘シーンがバカにかっこいい。
お
ー。うん。
今までどう違うんですか？
戦闘シーンがね、最近よくある、まあ、CG なんですよね。
はい。
まあ、シドニアの騎士に関しては全編、キャラクター動くのは CG アニメなんですけど。
あ、これ CG アニメなんですか？シドニアの騎士って。
そうですね。
うん、
で、前まではその背景の CG と、キャラのモーションがね、ちょっと合わなかったりとかってのがあったんですが、
うん、
シドニアはすごい、違和感ないのと、
うん、
あと、その、まあ、シドニアの騎士の内容で言うと、その、なんかよくわかんない敵と、
うん、
その人類が戦うんですけど、その戦闘シーンのね、描き方がね、
うん、
まあ、CG だからこそっていうスピード感と、
はい。
うん、その、なんていうのかな、凝り方っていうのかな。例えば、弾をバカバカ撃ったら、とんでもない数の薬莢が飛ぶとかさ。
うん、うん。
なんかそういうのがね、まさに CG だからこそできる、あ、こんだけ薬莢書くの大変だろうな、と思わせないね。うん、CG のやつがね、見てもらうと、あ、今ってもうこんなにスピード感ある戦闘シーン描けんだね、と思う、と思うよ。ロボモノでね。
は
あ、うん。また、キルラキルとは違ったスピード感ですね。
うん、
キルラキルは本当に昔からの漫画の。
そうですね、ね、セル。あ、まあ、セルかどうかわかんないですけど。
うんうん。うん、表現っていうんですか、キャラクターがこう、伸びたりとか。足のところぐるぐるぐるってなったりとか、
うん、
そういうのでスピード感出してましたけど、シドニアは本当に、CG で、ゴリッゴリにカメラワーク動いて、やってますんでね、ぜひぜひこれは見てほしい。で、ストーリーもいい、かっこいい。
そう、全然わかんないですよね。アフタヌーンでやってるんでしたっけ？何でやってんだっけな？
ああ、何でやってるんですかね、これね。
うん、で、なんかアフタヌーンだった気がするんだよな。
シドニアの騎士ね。まあ、漫画原作も、まあ、今10回以上ですか。確か出てますけども。うん、
これ今、まだ、あれですか？やってる最中ですか？
そうですね。今現在やってます。これが、何話までやるかちょっと調べてないので、
はい。
わかんないですけど、12、3話で終わるのか、25ぐらいまで行くのか。それからね、これはラノベの原作があるんですけど、
うん、
棺のチャイカっていうアニメ。
棺のチャイカ、
うん、
棺
のギガの姫なんですけどね。
ほう。うん、
ハギョにあるね。
棺のチャイカ。
うん。上から二つ目。
ああ、ありましたね。
うん。
棺のチャイカ。
これがね、
うん、
ま、ファンタジーもの。
なんか見たことある映画な。
うん。
これを見てる。
これね、
うん、
めっちゃくちゃ面白いですね。
おお、うん。
まあゴリゴリのファンタジーで、
そうですね。まあビジュアル機見ただけで全然わかんないです。
まあ棺、このチャイカっていう女の子が、
まあ、この白女の子ですね。
そうですね。髪真っ白の女の子。
うん、
でこの子がね、まあ棺を背負っていつもいるんですけど、うん、まあその棺の中にはスナイパーライフルが。入ってて、うん、でもそのスナイパーライフルは魔法を打ち出すためのまあ射出機っていうんですかね、
はあ、
まあ媒体みたいになってるものでして、でそこにこう二人のキャラクター他にいますよね、男の人と女の人、
いますね。
これがね、サバターって呼ばれるなんか戦闘民族みたいな、
うん、
生まれながらにしてその戦闘能力が高いみたいな民族で、
もうほぼお尻出てますよね、ね。
そうですね。
はい、
この子と、まあ、左側の男3人で、まあ、いろんな冒険をするんですけど、
ははは、うん、
これがね、この真ん中の白髪の女の子、チャイカっていうね、
はい、
眉毛が太いってかなりいじられてたんですけど、
うん、
PC 遠隔操作の片山くんいるでしょ？
ああ、
捕まった人、
はい、うんうん。
あの人と写真並べられて、同じ眉毛って言われてるね。片山優ちゃんと眉毛が一緒って言われてるんですけど、
うん、
このね、チャイカっていう子はね、めちゃくちゃ可愛くて、
あ、
もう顔がね、ピッと凛々しいでしょ。
うん、凛々しいですね。
でも言葉がね、片言なんですよ。
ほう。インディアン調なの？
インディアン嘘つかないとか、そういうのじゃないですよ。
リテラとバリタとか？
じゃないじゃない。
じゃない。
うん、なんかね、
うん、
なんていうのかな。見てほしい。
今ね、ちょっとね、うん、でも曲しかかかんないな、喋らないな。
そうでしょう。ちょっとね、天然の入ったね、片言なんですけど、それがもうすごい愛おしくなるよ、本当に。俺んちにチャイカ来ないかなと思うもん。
あ、なるほどね。
うん、これもね。何番までやるかちょっと調べてないんで、わかんないですけど、
うん、
今ね、すごく話が盛り上がってますんで、ぜひ見てほしいですね。 なんか何話までって知っちゃうとね、遡って、だいたい、じゃあここぐらいで話終わんなとか思っちゃうからさ。
ああ、そうか。
そう、調べないですよね、あっちね。
あ、うん、片言ですね。
片言です
ね。
で
もこれ、うん。
かわいいでしょ。
またインディアン調に近いじゃないですか、やっぱり。
あ、そうですか？
うん、棺大事。
そうそう、とても大事っていう、ね。
とても大事。
そうそう。これね、俺が真似したらね、根汚ね親父がただ片言で喋ってるだけだから、可愛さは伝わんないだろうなと思って、
はい。
控えましたけども。
あ、ね、あ、でもね、眉毛太いキャラ好きですよ。
あ、そう。
うん。
んじゃ、チャイカは見てほしい。
うん。
なんかサバターっていうね、
うん。
戦闘民族みたいなこの二人も、
うん。
能力を開花させるときは、
はい。
呪文みたいなことをつぶやくんですよ。
うん。
我は鋼なりみたいな。
ああ、うん。出た出た。
それがね、
はい、
もう俺のね、中学生の時にファンタジーものを、脳内で物語を作ってた時の理想に近いのね、もうね。ああ、俺の思い描いてたあれが、みたいなね。
うん。やってくれてるわけ
ですよ。そうそう、やってくれてるわけですよ。
ああ。
これも。
あれだな。ヴァルキリープロファイルの究極呪文みたいな時だ。
ああ、覚えてない。
あ、ですか。
うん。
あれはね、すごいかっこいいっすよね。あ、これはまあ、この二つはかなり。
うん。これはね、ほんと。
力を入れて見てると。
前は前はちゃんと最新回追って見てますね。
で、今週、チャイコアも可愛かったと。
可愛かった。あともう一つね。
はい。
それこそ日だまりスケッチとか。
うん。
それつながりの、アニメ会社、制作会社のシャフトですか、
うん、うん。
が手掛けてる、メカクシティアクターズっていうね。
うん。
うん。うん。
メカクシティアクターズ。はい。うん、ああ。あ
った。これがね、あれですわ。一番の大元は、
うん。
にちゃんじゃないわ。ニコニコ動画で、
うん。
初音ミクに曲を歌わせてる、まあ、プロデューサーっていうんですか、俗に言う。
うん。
何々P。
うん、
うん。その人の、歌。作った歌。その世界観を、
うん。
カゲロウプロジェクトっていうなんかね、あ、カゲロウデイズか。っていう小説にして、
うん。
で、今度その小説を、アニメ化して、
また戻ってきてと。
メカクシティアクターズという。
ほうほうほう。
うん。で、その、初音ミクに歌わせた歌を、メカクシティアクターズの中で声優さんに確か歌わせてたりしたはず。これもね、今見てますけど、
うん、
最初何のこっちゃ全然わかんなかったんですけど、
うん、
だんだんね、その、話が進んでいくうちに、
うん、
その、こう広い世界観っていうんですか、それこそ元は歌で、そこから、小説なってとかっていうのがあるので、
うん、
ああ、この歌の歌詞はこのシーンのことかなとか、このキャラクターのこの心情はこの歌のこの歌詞からか、みたいな。
ああ、じゃあ曲を知ってれば知ってるほど。
そうそうそう。
アニメまたに深みが出てくるわ
けです。ドハマりしていくわけですね。
ああ、わかっている人ほど面白くなってくると。
そうそうそう。今やっぱり、なかなかね、わかんないわけですよ。アニメ見ただけじゃ。ちょっと補完が必要なとこあるんで。
そうですね。
それをね、今、各アニメ関係の雑誌作ってるところが、
はい、
特集組んで丁寧に確か説明してる本とかあったんで、
うん、
そういうのも読みながらね、
うん、
楽しんでいただければ。
ああ、昔エヴァが出たあたりの解読本みたいな感じだ。
そうそうそうそう。まさにそれですね。うん。作品内では語られなかったけど、とか。
うん、
そういう補完的なものも含めてあります
ので。なるほ
どね。でもこれ声優さんがね、豪華なんで。
ははは。
うん。
あ、そう、影プロって言われてるやつですね。
そうそうそう。
影ロープロジェクトね。
過激なファンが多いっていうね。うん。
影ロウの影と過激な影ですね。影プロ。
影プロね。
あ、なるほどね。
うん。
ははは。また面白い試みですね。
こう、そうですね。なんか、うんね、確かこの人の、両親も確か音楽系やってる人じゃなかったかな。
この、ジンって人です
か？そうそうそう。自然の敵ピーだっけか。
ほー。
うん。この人が、親も確か音楽系やってて、みたいな、なんか背景があったはずですね。
なるほどね。
うん。あと最近、それこそ昨日今日見始めた、
はい。
セレクターっていう、
ああ、全然わかんないな。
アニメなんですけど、
セレクター。
これはね、カードバトルものの、話なんですけど、なんかカードバトルものっていうとなんかちょっとお子様向けっぽいイメージがあるじゃないですか。うん、バトルスピリッツとかさ。
ああ、セレクター・インフェクティド・ウィクロス。
そうそう、ウィクロスね。
うん、
これがね、
はい、
話がドエリアーダークで面白いんですわ。
あ、もうダークなの？
これダークですね。うん、なんかこの世界観で流行ってる、そのウィクロスっていうカードゲームをやる人たちの話なんですけど、はい、その中でね、なんかこう、女の子だけ、そのゲームやってる中で、セレクターと呼ばれる人がね、いるの。うん、で、それは、なんか、自分の持ちカードのキャラクターと直接話すことができて、で、そのセレクターの資格を持ってる人は、勝負して勝つことによって自分の願いをまあ叶えることができると。
うん、
自分の願いを。で、まあ、負けたら、その、願いは叶わないっていうね、ものな、
うん、
まあ、そこはもう当然のゲームのルールなんですけど、まあ、そういうところでこう、いろいろね、葛藤があったりとか、っていうので話がどんどんどんどん進んでいくんですけど、
うん、
のイメージで言ったら、ぐーたら先生見てないので、ちょっとあれですけど、仮面ライダー龍騎ですね。うん、願いを叶えるために仮面ライダー同士が戦って、勝ち残ったやつの願いを叶えるみたいなものですね。
あ、登場人物全部女の子なんですね。
そうですね。なんか男の子も出てくるんですけど、
うん、
まだ作品内では語られてないんですけど、全員そのセレクターと呼ばれる人たちは女の子ですね。
うん、あ、このもう、出てるのはほとんどセレクターなんですか？
うん。まあ、それを取り巻く人たちも出てきますけどね。例えば、親とか、兄弟とか。
ああ、そう。
うんうんうん。
みんながみんなセレクターってわけではない。
そうですね。まだ、出てる中でもほんと、数人ですね。私見てる中では。
うん。うん、
で、世間的にもそのセレクターという存在は知られてなくて。
うん。うん。
よほどやっぱ特殊な能力、みたいですね。
なるほど。
うん。まあ今回で終わるアニメも多分あるんですけど。
はい。
なんかね、本当こう、あれですわ。いいアニメっていうか、面白いアニメなんだけど、
うん、
アニメが、ね、毎回毎回この数やるわけでしょ？
そうですね。
毎回終わって毎回始まるわけでしょ？
うん。
これはね、そりゃ、日の目の見ないアニメも出ますよ、そりゃ。
ああ、あるでしょうね。
ね。せっかく面白いのにっていうのがね、いっぱいあると思うんですよね。
うん。だって今もうこの今期の春クールとか見てるんですけど、うん、もう全然わかんないもんね。
わかるのあります？
うん、ま、アイカツってのはなんか名前聞いたことあります？
ああ、なんか。
で、一週間フレンズでしょ？
うんうんうん、一週間フレンズね。
あとは、金田一とかケロロとかはまあ別にあれですけど、
うんうん、
あ、極国のって読むのかな、
うんうんうん、
ブリュンヒルデ、これ確かヤンジャンでやってるやつですよね。
あ、そうなのね、これ。
うん、ヤンジャンで、のののの書いてた人。
ああ、はいはいはい、
スキーの子、ジャンプの子やってたね、
うんうん、
うん、あと名前だけならご注文はウサギですか、よく聞くし、
うんうんうん、ご注射ね、
ジョジョでしょ。
あ、ジョジョね。
シドニアでしょ。
うんうん、
最強のデジケイジでしょ。
あ、懐かしいですねこれね。今期復活ですよ。
ドラゴンボール配給ね。
あ、配給、はいはいはい、
はい、うん。ピンポンもね、今やってるみたいですね。
そうですね。これもすごいアニメの評価が高いですね。
あ、そうなんですか。うん、
その作品の内容とかじゃなくて、そのアニメの出来として。
うん。
うん、
松本太陽さんの作品なんですよね。
あ、まあ、あとフェアリーテイルとかもあれか。知ってるか。
ああ、そうかそうか。マガジンですね。ベイビーステップってなんか名前聞いたことあるな。
ああ、これ、なんだっけか。マガジンか、ジャンプかでやってるあの、テニスの
やつ、ね。なんかやっぱやってるんですか、うんうん、なんかどっかでチラッと見たな。
うんうんうん。
あと、まあ僕らはみんな可愛いそう。名前だけね。
はいはいはい、はい。
あとわかんないですね。虫師とかかな。虫師もね、あの、一番最初の時の、5話6話ぐらいまで見たので。
うんうん、
あ、妖怪ウォッチ遊戯王、弱虫ペダル、うん。ラブライブ。
で、知ってるの見るだけでもですよ。
今知ってるの見るだけでも
相当です、ね、こんなに飾ると。
ああ。
そんな中ね、やっぱり、大元も知らないで、見るってなると、もう、なおさら狭き門になっていくわけですけど。
そうですな。
その中でもやっぱ名作が埋まってるわけですよね。
うん。これやっぱ毎回、ね、見てくっつったら、もう時間ないっす、ね、
時間ないっす、本当に。
ああ、うん。アニメ見るの忙しいっての分かりますわ、これ。や時間持たないもの。
物理的に、面白いけど、やっぱ、見たいやつから、優先順位つけて切っていかないと。
そうね。
うん。
うん。いや、これ最初の3話見るって言ってるだけでもきついっすよ、これ。
そうですね。ああ全部3話見るだけでもかなりの量っすからね。
うん。自分の勘を頼りに最初に切るしかないですね、これ。
そうだね。
ああうん。
なんで私はまだその勘が養われてないので、とりあえず取ると。
ああ、はい。
で、後々。
暴れん坊力士松太郎とも撮ってるんですか？
撮ってません。松太郎撮ってないんですけど。
撮ってないか、うん。はい。
まあ、そんな中で、こう、例えば声優だったりとか、
うん、
その作画も、単純にアニメの絵だけ見て、決めたりとか、はい、もう漫画のあれですよね。うん、CD とかのジャケ買いみたいなもんですよね。
うん。
ああもうそれで当たりつけて見ていく。で、録画してるやつで見てないやつは、後々ね、やっぱ評判とか聞いてくるじゃないですか、今度。
そうですね。
うん。そういうので、あ、面白いんだと思って見る。シドニアがまさにそれでしたね。
ああ。
全然最初見る気なかったんですけど。
はい。
私の録画ミスで。
はい。
撮っちゃったんです、シドニアを。
日
にち間違えて別のアニメを撮ろうと思って。
うん、はい。
で、撮ってたんですけど、
うん。
まあ、せっかく1話撮ったんだったら2話目も撮るかって自動予約したまま、6話ぐらいまで撮りためて、
は
い、
うん。
で、まあ、ちょっと1話だけ見てみようかなと思ったら、その日に全話見たみたいなね。ああ。
一気見だ。
一気見でしたね。
ああ、面白い。
ああ。いや、よかった、撮っといてと思ったぐらい。
そうですね。怪我の巧妙じゃないけど。
そうそうそう。
そんな感じですよね、うん。
多分ね、最初の時点で見る気ないやつって、
はい。
後々レンタルででも借りないでしょ。
いやー、借りないですね。
ね。
うん。
最初から興味ないやつなんて、よほどのことがない限り見るってならないんで、それを考えると、うん、まあ、ちょっとでも気になったら録画しとくっていうのは、
うん。
まあ、面白いアニメを見たいとか、こう、なんか発見したい、発掘したいっていう場合は、必須な気がしますね、
うん。うん。お金かかってるわけでもないですしね。
そうそうそう。流れてるやつをただ、ね、録画するだけなんで。
うん。
で、今、6月末。
はい。
まあ、4、5、6と、まあ、俗に言う春アニメ、春のクールが終わるわけです。6月
で。あ、もう終わるんですね。
うん。となると、もう、7月からは、夏アニメと、なるわけなんですよ。
うん、はい。
で、夏アニメも、ものすごい数、始まるわけですよ。
多いね。多いわ。
で、またこれをね、気になるやつを、録画して、また、お話ししていきたいな、と、思いますんで、
はい。
また、皆さん、お付き合いいただければな、と。
いやー、これ夏の方も全然わからんな。
すごい量ですね。
うん。あ、でもタートルズあるじゃないですか。
忍者タートルズね。
ああ。
結構ね、日記とか多いんですよね、夏は。
あ、東京グールね。
ああ、東京グールな。アニメから入るのも手かもしれないな。漫画まだ読んでないしな。
なるほどね。
うん。まあ、ぜひぜひ皆さんもおすすめの、これ見とけよ、面白いぜっていうの。見といた方がよかったのにってなればね。ぜひ生草に教えていただければなと思います。あと、マスキミューさん出てたアニメで僕語ってないのあれば、ぜひ教えていただければ、それ見ますんで。
今一押しの生産ソロシですか？マスキミューさん。
そうですね、結婚、他の人が結婚すると絶対ツイッターで出てくる人ね。まあ、これ以上話すと、止まらなくなるんで。まあ今日はこれぐらいで許してあげましょうか。
またまたこんなもんじゃない
のか。まだまだ。まだまだ。
本
来ならば、次は夏アニメの話をしたいところですけど。まあまあ、それはね、あと夏アニメ始まった時に特集として、話しさせて。
本当はあれでしょうね。ヒューガ君ばりに T シャツこうぐるぐる
丸めて。そうそう、もう肩のところに丸めてね。もうやったるぞと。そういう感じですよ。
なるほど。
はい。ということで今回は、春アニメの話をちょろっとさせていただきました。エンディングでございます。
はい、来た。よし来た。
うん。
いやね、だいぶアニメの話もね、結構たくさん聞いたので、
う
ん、
喉が。もっとしようか。
もういいです。
そうですか。
一杯やろうかなってことで。
あら、そうですか。うん、
ちょっとね、まあ、お酒ね、僕ら二人飲まないんで。
そうですね。
まあ、飲むと言ったら炭酸ですよ。
うん。
で、今回ね、一時期タイムラインでちょっと噂になった。
うん。
ルートビア。皆さんご存知でしょうかね。
出た、ルートビア。これ。
うん、うん。はい。もう炭酸、一応コーラ扱いなんですかね。
あ、そうなん
だ、ね。どうなんでしょうね。ルートビアはもうルートビアなのかな。もうね、初めて、買ってね、今飲もうかなと思ってるんですけど。
うんうん。
まずなんでこれ気になったかっつうと。
うん。
ルートビアで検索していただければわかるんですけど、
うん、
ルートビアのその次に来るキーワードがまずいなんですよ。
あ、
ルートビア、まずいって出るんです
よ。なるほどね。
ひどいでしょ。
そんなのあんだね。飲み物なのに。
でしょ。その次に、ルートビア、サロンパスって出るんですよ。で、なんでサロンパスかっつうと、
うん、
このルートビアを飲んだ日本人のほとんどが、
うん、
サロンパスの味がするって言うんですな。
なんだ、サロンパスの味って何や。
ね、で、サロンパスってあれでしょ、湿布でしょ。
そうだね。
たまにカトリ君が、あーとかいう CM やってる、あのやつでしょ、
ね、
そうそうそう。お前らサロンパス食べたことあんのかと。
そうです、それですわ。
うん。思うじゃないですか。
うん。
そこでですよ。炭酸フリークの僕が、
そうですな、
まあ、キンキンに冷えたね、ルートビアを、
うん、
今日初めて飲もうかなと。
お
う
お
う
お
う。いうわけで、うん、開けますね。
お、開封する。うん、
開封する。
あ、音はいいですよ、すごく。
今、音はってね。ちょっと匂いかけますね。
うん。どうですか？
あ、
どうしました？どうしました？どうしました？あっていうのはどうしたんですか？
あのね。
うん。
実家のおじいちゃんの匂いがする。あら、これ、すごい、湿布ですね。
あ、匂いが。
あ、サロンパスの匂いがする。そう、本当ですね。
あ、いけど、ぐだら先生。
え？
匂いじゃない、味が。サロンパスっていうね、味覚音痴の奴らが言ってるんですよ、インターネット上で。
そうか。
お前らはサロンパス食ったことなんとかと。
かと。
バンと言ってるなさいよ、飲んで。
ちょっとね。
バヤラと。うん。ああ、いい音。
でしょ？
すごいいい音。これはね、間違いなく美味しい音だよ。
聞こえます？シュワシュワシュワシュワってね。 ね、見た感じはコーラより若干濃いかな。
ほう。
うん。
もっと黒い感じね。
なんかね、うん、赤みかかってる感じかな。
ほうほうほう、う
ん、
なるほど。
しますわ。うん、なんかちょっと赤みかかってる。
うん。
あの、サビを取った後のような色。
もうすでに美味しくないフラグが立ち始めました、
ね。うん。
まあまあまあ。
でもこのコップに入れてる時点の、うん、あの匂いも、すごいですわ。
うん、やっぱシップ。
すごい。
そっか。
はい、じゃあ、その、ちょ、いただきますね。
あ、どうぞどうぞ。
はい、いただきます。ちょ、ガッていきますんで。
はい、グッと。わあ、いい音すんな。どうですか？どうですか？
あ
ー。
すいませんでした。
どうしますか？
これサロンパスですわ。
そんなことないでしょ。食べたことないんでしょ？サロンパス。
ない。
うん。けど？
ね、ごくごくごくの時に、
うん、
あー、サロンパスかなーって思ったんですよ。
うん。
で、飲んで、
うん、
炭酸特有のあの、ゲフってね。
うん、そうですね。
ゲップ出るじゃないですか。
出ちゃう、出ち
ゃう。ゲップ出した時、すごいですわ。
サロンパスが。
サロン、あの、口の中のサロンパス臭がすごい。今も残ってますから。口の周りに膜張ってますよ。
サロンパスが？
サロンパス膜が張ってる。あ、ツバも美味しくないな、これ。口の中に残ってた甘味料の唾が美味しくないな、これ。
そんなバカなことないでしょうよ。
あらー、これよく作ったな、これ。
美味しくないのかい、もしかして。
決して進めることはできないかもしれない。でもね、まずいわけではない気がする。
あ、なるほど。
うん、これあの、うわ、サロンパスだからまずいや、じゃない気がするな。
うん。だって、今おかわり入れたもんね。
うん。あの、飲んでる最中の、
うん、
ああ、あのね、後味が ひどいんですね、これね。
なるほどね。
リスナーさんにお伝えしたいことは、
うん、
ルートフィアは買わない方がいいかもしれないですね。この先買うことはない。
初心者は買うなと。
うん、初心者は買うなってことですね。
なるほど。
ドクターペッパー好きだから、
うんうんうん、
ルートフィアもいけんじゃねえろっつって、買うと痛い目を見ますね、これ。
まさに今ですね。
うん。外人にお任せするべきですわ。
なんかね、ルートフィアの、
はい。
ウィキを見ると、はい、
うん。
沖縄ではね、
はい。
おかわり自由で供給されてるお店もあるみたいよ。
ほ
ー。A&W レストラン。通称エンダーって言われてるらしいですけど、
うん。
ここではおかわり自由で供給され、その独特の香りを飲むサロンパスなどと呼ばれることはあるものの、
うん、
人気は高いと。
あ、中毒性があるのかな？まあでも僕は飲めなくはないですかね。買うことはないんですけど。
飲めなくはないけど、
うん、
買うほどのもんではないと。
そうですね。
まさに。
もう何かの手違いで、
うん、
あの、これをね、うん、1ダースいただいたとして、
うん、
あの、残って賞味期限が切れるってことはないと思います。
飲むけどもね。
そう、飲むけども。
金を出すもんではないと。
金を出す飲み物ではないですね、自分の中で。
なるほどな。
あー、でもここまで味にインパクト出せるんだな、すごいな。
ちなみに、
うん、
ルートビア、
はい、
私もね、実は飲んでるんです。
うん。
僕はね、
はい、
冷やすということをせずにね、常温で飲んだんですよ。
そのままね。
あ
ー、あー、どうでした？
あー、もうね、
はい、
体の中は本当サロンパスが駆け巡る。 ずっと本当あのおじいちゃんの背中に顔をくっつけて呼吸してるみたいな。
あ、そう。
うん。ここまでかって思いましたね。
ここまでですわこれ。
ね、よくあの匂いが味にみたいなさ、よくあるじゃない。なんかの匂いの味するみたいな。うん、もうルートビアにかなう形容はないですよ。サロンパス。
サロンパスですね。
うん、
おじいちゃんの味がする、
うん、そうね、サロンパスと言わずにおじいちゃんの味と言おうか。
そうですね、
元生具では、
うん、あ、おじいちゃんの味にしよう
ね。
サロンパス、数々の戦争を駆け巡ったおじいちゃんの、
そうだね、
ね、ちょっと汗の味がする。
歴戦の勇者ですよ、言ったら、
うん、
ね、これが超えるべき背中の味がすると。
そうですね。
いうことですね。
うん。まずは飲んでやれと。
ああ、そうだ、うん。飲んでから語れと。
うん。
そういうことです
ね。これは進まないわ。これ進まない。
今度あの、ルートビア飲みながら、あの、即席麺も。
ああ、あのね、うん、ルートビアと、ラーメン系はこれやっちゃいけない組み合わせな気がするな、これ。
あれ、ダメ。
いけんのかな？何と合うんだろう、これ。あ、でもチョコレートとか大丈夫なのかな？まあいいですわ。
まあまあね、これはね。
うん。
うん、
ちょっと試す、いろいろ、今。
そうだな。
うん。
ちょっと今後も、じゃあ、生具、元生具では、
はい。
ルートビア、
うん。
とも、ベストマッチングする。
買ってかなきゃダメってこと。うん。あ、でも、ちょっと、一風変わった炭酸はね、あの、ちょこっと買ってるんで。
うんうんうん。
まあ、こうやって時間がポカッと空いた時に、レビューしていこうかなと。
そうだね。
うん。うん、していきますわ。まだでね、あの、ちょっと謎のようなコーラとかもあるんで、後ろに。
素で飲むにはきついね。
うん、かもしれないやつもあるからね。
うんうん
うん。ネタにしたいのってせっかくだね。
うん。そうですね。
はい。あ、でもその一発目のルートビアはもうすごいインパクト与えてくれましたね。
うん。
ああ、感謝ですわ。
はい。じゃあ今日は。
ちょっと、ゲップが出そうなんでちょっとミュートします。うわぁ、今したんですけど。
うん。
ひどいわ。
駆け巡るわ。
うん、まだ残ってる。
おじいちゃん。
おじいちゃんがね、喜んで
る。もうね、血気盛んにぐうたら先生の周りをね、こう、おじいちゃんが、シップ臭を撒き散らしながらね。
そうそうそう、ベッタベタ貼ってくれてるわ。ありがとう、おじいちゃん。
はい。ということで、はい、
うん、
これにて、
お開き。
お開き。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。